4月19日、金曜日、8時の最新ニュースをお伝えします。春の大型連休を前に、富士山北側のふもとの河口湖と5合目を結ぶ有料道路、富士スバルラインの全線開通が見通せない状況が続いています。4合目付近で流れ込んだ土砂が道路を塞ぐなどし、復旧作業が終わらないためです。管理する山梨県は、大型連休前の開通を目指しているが、流動的です。イランからミサイルやドローンによる報復攻撃を受けたイスラエルで対抗措置をめぐる世論が割れています。イランへの報復を優先するか、事態のエスカレーションを望まない国際社会との協調を重視するか。揺れる世論の動向は、ネタニヤフ政権の決断を占う鍵になりそうです。公正取引委員会が音楽と放送の両業界での契約や事務所からの移籍や独立などをめぐるトラブルについて実態調査を始めました。公正取引委員会の担当者は近年アーティストらの独立が相次いでいるとして、独立後に取引関係で困っていないか、その後も活躍できる環境が整っているのかを調べたいとしています。国鉄末期に登場した電車が地方私鉄で新たな活躍の場を得ることになりそうです。JR 東海は今年3月、通勤用車両の 211K を三義鉄道に譲渡しました。時期は未定ですが、再デビューを果たす予定です。石川県、志賀町の発注工事の入札をめぐる贈収賄事件で、過重収賄などの罪に問われた当時の町長、小泉勝被告の判決が17日、金沢地裁でありました。野村満裁判長は、懲役3年執行猶予5年、追徴金110万円を言い渡しました。私学補助金の増額を求めて、岐阜県私立高校保護者連合会などが2022年と23年に、県議会に提出した、各年約38万人分の請願書名簿に同一人物の代筆などが疑われる署名が多数含まれていたことが昨年度の県包括外部監査で明らかになりました。監査報告書は署名の有効性に疑問が持たれる状況だと指摘、署名簿を確認しなかった県側の対応の是正を求めました。南太平洋のソロモン諸島で次期首相の有力候補の一人とされる野党、統一党のケニロレア党首が18日、政権を取ったら中国との安全保障協定を破棄すると宣言しました。現政権の親中政策からの転換を図る意向です。17日に総選挙の投票があり、開票が進む中、AFP 通信の取材に答えました。中東でイランとイスラエルの緊張が高まっている問題で、イランの精鋭部隊、革命防衛隊の高官は18日、イスラエルがイランの核施設を攻撃した場合、イスラエルの核施設が先進的な兵器によって攻撃されると述べ、イスラエルを強く牽制しました。国営プレス TV が伝えました。9カ国、地域がサンマの資源管理について話し合う北太平洋漁業委員会は18日、今年の漁獲枠を当初予定から 10% 削減し、13.5 万トンにすることで合意しました。各国の交渉により設定していた漁獲枠を、今回からは資源調査に基づき自動的に算出することも決めました。ケニア西部のエルゲヨマラクウエトで18日、軍のヘリが墜落し、軍トップのフランシス・オゴラ司令官を含む、軍幹部ら計10人が死亡し、2人が負傷しました。ルト大統領が記者会見で発表しました。家畜の牛の略奪をめぐり、暴力の応酬が頻発する地域を視察していました。墜落の詳しい原因は分かっていません。18日午後7時ごろ、長野県塩尻市の長野道下り線で、走行中の大型トラックが中央分離帯に衝突する単独事故を起こしました。 愛媛、高知で最大震度6弱を観測した17日夜の地震を受け、政府の地震調査委員会は18日、臨時会を開きました。南海トラフ地震への影響について、発生の可能性が相対的に高まったと考えられる変化は観測されていない、と評価しました。九州大学箱崎キャンパス跡地の開発を手掛ける民間事業者に住友商事や JR 九州などのグループが選ばれました。九大などが18日発表しました。次世代の光技術によるスマートシティを目指し、その研究拠点や職をテーマとした国内最大級の施設などを設ける計画です。北海道の寿都町と神恵内村で調査が進む原発で生じる高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定について、鈴木直道知事は17日、思いに変わりありません。と述べ、改めて反対していく考えを示しました。2025年の大阪・関西万博に関し、大阪教職員組合など3団体は18日、吉村博文、大阪府知事と、府教育委員会の水野達郎教育長宛に、要望書を提出しました。吉村知事は子供たちを万博に、無料で招待する事業を推進していますが、3団体は3月に、万博会場の工事現場で起きた爆発事故を挙げ、開催中も、同様の事故が起こる恐れがある、と懸念を示しています。自民党派閥の裏金事件に端を発した政治改革であるにもかかわらず、自民の本気度が見えないとして野党が批判を強めています。企業、団体献金や調査研究広報滞在費、使途を公開する義務のない政策活動費の見直しについて自民が早々に先送りの方針を固めたためです。気管切開術に伴う器具の事故で低酸素脳症を発症した女児が死亡したのは病院側の説明不足などが原因だとして、病院を運営する愛知県一宮市に対し遺族が約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日名古屋高等裁判所でありました。長谷川康弘裁判長は遺族側の請求を棄却した一審名古屋地裁判決を変更し、市に約7400万円の賠償を命じました。宮内庁は18日、能登半島地震の被災地への2度目の訪問を終えた天皇皇后両陛下の感想を明らかにしました。今月12日に石川県穴水、能登両町を見舞った両陛下は、被災地に引き続き多くの人々の気持ちが寄せられ、支援の手が差し伸べられることにより、一日も早い復旧、復興が実現することを願っている。と言います。愛媛、高知両県と大分県の間にある、豊後水道を震源とする地震で17日深夜、四国各地は大きな揺れに見舞われました。特に、愛媛県愛南町、高知県宿毛市で、震度6弱を観測するなどして、住民らは不安な夜を過ごし、行政は被害状況の把握に追われました。アメリカ政府が中国から輸入する鉄鋼、アルミ製品への一部関税を3倍に引き上げる方針を示したことについて、中国外務省の林健副報道局長は18日の記者会見で、中国に対する貿易での保護主義的な措置を即刻、停止することを求める、と批判しました。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ニュースの現場からパーソナリティの神田大輔です。ある聞きをお聞きの皆さんにおすすめのポッドキャストがあるんです。ニュースの現場からは一つのテーマを記者が徹底的に掘り下げます。世の中は複雑です。取材を重ねて見えてきた実像を単純化せず、じっくり言葉を尽くして伝えます。様々な話題との予期せぬ出会いをお楽しみください。アプリからニュースの現場からで検索してください。